私たちは今詩編一編の人生というシリーズで創世記からヨセフの生涯を学んでいますけれども、今週は1回休みになります。そして今週は敬老の日の礼拝ということで、年配の兄弟姉妹を特に覚えつつ、私たちは4世代同居教会ですから、今日この会堂にはですね、0歳児から100歳の方まで100年にわたっていろんな年代の方がいらっしゃいますので、そのことを覚えて全ての人に当てはまることを考えたいと思っています。聖書箇所はイエス様が教会について語っている場所です。ここから私たちは教会に生かされる幸いというものを考えたい。私たちは皆教会に生かされています。今朝教会に来たこと自体がですね、偶然ではありません。まだ自分の力で来たのでもありません。私たちは普段そういうふうに考えませんけれども、もちろん自分の力で、自分が来たいと思ったから来ているわけですけれども、その背後には神様の導きがある。教会に導かれて、教会に生かされている。そしてそれはなんて素敵なことなんだろう、そういう思いに満たされてこの礼拝を終えたいと思っています。今日のストーリーをざっくりと簡単に確認をします。今日はピリポカイザリアという町で起きた出来事を見ていきます。すべての地名にはイメージがあります。札幌と聞くと私たちはいろんなイメージを思い浮かべます。ラーメンですか、なんかこう大草原ですか。沖縄と聞くと私たちはまたイメージを思い浮かべます。ビーチですか、あるいは最近は美ら海水族館のジンベエザメですか。地名からイメージを思い浮かべながら読むというのは聖書の読解の基本です。そしてピリポカイザリアというのは、なかなかピリポカイザリアって聞いてさっとイメージが思い浮かばない人もいるかと思うんですが、ピリポカイザリアというのは田舎です。ガリラヤの近く、田舎なんです。地方なんです。エルサレムから一番離れた北の果ての遠くの町で起きた出来事です。ここでイエス様は重要な質問を弟子たちにします。あなた方は私を誰だと思っていますか、という質問ですね。で、この質問は私たち一人一人にも語られている普遍的な質問だと言われます。それが今日の、朗読していただいた箇所の一番最初15節ですね。イエスは彼らに言われた。あなた方は私を誰だと言いますか。あなた方は私をイエス・キリストという人を誰だと思いますか。これは全ての人に神様から語られている質問だと言われます。で、ペテロという人がですね、シモン・ペテロという人がこの質問に答えます。あなたは生ける神の御子キリストです。ペテロという人は福音書ではあんまりいいように書かれてないんですけれども、失敗が主に書かれているんですけれども、これは数少ないペテロが良いことをした場面なんですね。まさにイエス様はこの答えをずっと求めていました。あなたは生ける神の御子キリスト。イエス様は喜びました。やっと気づいてくれたか。しかしその時にイエス様はペテロを褒めただけではなくて、17節でちゃんとイエス様はペテロを褒めてくれるんですけど、バルヨナシモン、あなたは幸いです、あなたは祝福された人だね、このことをあなたに明らかに示したのは人間ではなく天にいます私の父です、このことを神様が示してくださったんだよ、そうやって褒めてくれるわけですけれども、それだけで終わることなく、ここで最も大切なことを教えてくださった。それが18節です。では私もあなたに言います、あなたはペテロです、私はこの岩の上に私の教会を建てます。これはイエス様による教会の設立の宣言だと言われます。 ここに教会という言葉が初めて出てくるんです。イエス様が教会について教えているのはほとんどこれが唯一なんです。唯一の箇所。教会という言葉は新約聖書にいくつか出てきますけれども、実は4つの福音書、イエス様の生涯を描いた福音書の中ではマタイの福音書だけにしか出てこない。それも16章と18章にしか出てこない。18章はそんなに教会についての教えっていう感じではない。ですからこれがイエス様による唯一の教会ということについての教えです。イエス様は教会というものができるのを知っていました。2000年前に教会がこれから建てられていくというのを知っていた。教会は今まだないんです。イエス様の十字架の復活の後、それによって初めて教会がこの世に誕生します。まだ存在しないんですけれども、イエス様は自分がいなくなった後に教会というものが生まれる、そしてそれが2000年以上続いていくということを知っていた。そして教会が何か教えてくださった、今日のストーリーはそんな箇所だということができると思います。さて、この18節からですね、3つ学びたいと思います。私はこの岩の上に私の教会を建てますという文章から3つ学びます。まず最初に1つ目に、私はというところから学べます。私は私の教会を建てる。神がこの教会を、神が教会を建てるのだということです。教会の建設者は神なんですね。2000年前に教会を建てたのは、そして今も教会を建てているのは神なんです。人ではありません。牧師が教会を建てるわけではないということは強調してもしすぎることはないと思います。そして翻って信徒が教会を建てるのでもない。私たちは教会を建てない。神が教会を建てるんです。詩編127編というところにもその発想があるんですね。もう旧約聖書の段階からその発想は、生まれていて大切にされています。主が家を建てるのでなければ、この家というのは、エルサレム神殿のことを指しているわけですけれども、主が家を建てるのでなければ建てる者の働きは虚しい。神が教会を建てるんだということです。二つ目は、この岩の上にというところから学べます。この岩の上に教会は建てられます。この岩というのは何なのかというと、ペテロのことではなく16節にある信仰告白のことです。16節で、シモン・ペテロは信仰告白を、自分の信仰を告白しています。あなたは生ける神の御子キリストです。この信仰の告白の上に神が教会を建ててくださる。教会の建設に関して私たちができることがもしあるとしたら、それは信仰を告白することです。あなたは生ける神の御子キリストです。イエス様は私の救い主です。その信仰があるところに、その信仰告白を土台として神様が教会を建ててくださる。私たち使徒信条を今朝告白しました。毎週私たちは使徒信条を告白します。なんか使徒信条ってつい唱えるって言っちゃうんですけど、使徒信条を唱えると言ってしまうんですけど、使徒信条は正確には唱えるものではないんですね。まあ使徒信条を唱えると言っても、それは間違いですよとか目くじらを立てるつもりはありませんけれども、けれども正確には使徒信条はそれを通して信仰を告白するためのものです。そしてこの使徒信条に代表されるような私たちの信仰の告白、私たちの信仰、それを土台として神様が教会を建ててくださる。三つ目は、私の教会を建てるということです。建設者が神であるならば、所有者も 神なんですね。教会は当たり前のことですけれども、牧師のものではありません。教会のオーナーは牧師ではない。じゃあ俺のものかっていう人がいたら、それも間違いで、教会は信徒のものでもない。教会は人のものではなく、教会は神のものなんですね。教会のオーナーはイエス様です。この教会もオーナーはイエス様です。血をもって買い取られた神の教会という素晴らしい表現が新約聖書には出てきますけれども、イエス様が建てて、そしてイエス様の十字架の血によって買い取られたのが教会なんです。神が神のものである教会を私たちの信仰告白の上に建ててくださる。神が教会を建て、私たちは教会を建てない。私たちは信仰を告白します。今日が敬老の礼拝であるということを覚えながら、少し皆さんの励ましになる話をしたいと思います。先週の祈祷会で、私は第二コリントの12章の9節と10節を開きました。今朝もですね、開いて読んでみたいと思うんです。マタイの福音書の16章に後で戻ってきますので、しおりを挟んでいただいて、第二コリント、コリント人への手紙の12章9節と10節を開きましょう。周りで開けない方がいたら助けてあげてください。360ページ、第二コリント12章9節と10節。私が9節を読みますので、皆さんで10節をお読みください。よろしいですか。コリント人への手紙第2の12章9節と10節。しかし主は、私の恵みはあなたに十分である。というのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから私は、キリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。3、はい。ですから私は、キリストのために弱さ、侮辱、苦痛、迫害、困難に甘んじています。なぜなら、私が弱い時にこそ私は強いからです。ありがとうございます。祈祷会でどんな話をしたのか。祈祷会で雨宿りについて話をしました。雨宿り、雨が降っている時に屋根の下で、あるいは木の下で、雨が少し弱まるのを待つ、雨が止まるのを待つ、その雨宿りですね。皆さんは雨宿りってなさいますか。どうですか。私は最近時々雨宿りをするようになったんですね。それはそんなに大層な理由は最初はなかったんですけれども、単に天気予報を見て傘を持って出歩くということをしないので、雨宿りをせざるを得ない時が何度かあって、そういうことになったんですけれども、雨宿りっていうのは、雨が降ってきて足がとどめられる、そんな時間です。そして人生にも雨宿りがあるんだという話をしました。人生にも晴れの日もあれば雨の日もある。私たちは人生に雨の日があったときに、それをゆっくり時間を過ごすチャンスだ、あるいは自分の心を神様に向ける良い機会だ、そう思える心の余裕を果たして持っているんだろうか、という話を祈祷会でさせていただきました。翻って私たちの現実を見てみますと、現代という状況、とりわけ日本の社会では、どこか雨宿りなどしていてはならない、させてはならない、もっと言うならば、曇りや雨の日はいけない日、いつも明るく晴れていなければならない、そういう価値観、あるいは人生の哲学、そういったものがあるような気がします。ビジネスや職場はもとより、ほっとしなければいけない、ほっとしていい場所、学校や家庭にすら、本来は雨宿りができる場所ですら、そういった価値観が 根を下ろしているかのように思います。例えば何か思いがけない課題に直面すること、行き詰まること、私たちが前進したいのに、前へ進んでいきたいのに、それがとどめられること、これは身をによってはですね、再出発に備えてゆっくり休むチャンス、ゆっくりものを考えるチャンス、大切なものに目を向けるチャンスだったりするわけですけれども、そういう心の余裕が私たちにあるだろうか。そう考えたときに、教会という場所はいつでも雨宿りができる場所でありたい。この第二コリント十二章の9節と10節はそんなことを考えさせてくれた聖書箇所だと思います。十二章の9節の真ん中に神様の言葉で、私の恵みはあなたに十分であるというのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるとあります。私たちは自分の弱さを認めることができる、自分の限界を認めることができる、そして自分の弱さに気がつくとき、それは神様の強さ、神様の力強さに目を向ける機会となるのではないだろうか。私が弱いときにこそ神の力強さが現れる、そういうふうに聖書は語っています。私が元気な時だけではなくて、私が頑張る時だけではなくて、むしろ私が元気を失ってしまった時、もうこれ以上頑張れないと感じる時、もう自分の力ではお手上げだと神様に委ねる時に、神様が力強く働いてくださることがある。教会の外ではなかなかそうは言っていられません。肩肘張って生きなきゃ、弱さなんか認めていられない、私たちはそうなりがちですけれども、弱さを認めて年を重ねていき、自分ができないことが増えていくということを認めて、雨宿りして立ち止まることができる場所、教会はそうありたいと思ったんです。教会はその発想で歩んでいきたいと思ったんです。今日は敬老の日です。兄弟姉妹が年を重ねていくときに、時には雨の日があるかもしれない。自分の弱さ、自分の限界、病気、そういったものに向き合わなくてはならない日があるかもしれない。しかし教会はその弱さを認めることができるところです。教会は雨宿りができるところ、私たちが弱いとき神の強さを教えてもらえるところです。ここにいる人すべてが教会に生かされています。そして教会に生かされているっていうのはなんて素晴らしいことなんだろう、教会に生かされているっていうのはなんて幸いなことなんだろうと思います。マタイの福音書16章に戻っていきます。16章の特に18節の真ん中の言葉から、私たちは3つのことを学びました。神が建設者であり、私たちの信仰告白の上に神の所有の教会を建ててくださる、そのことを学びました。もう一つ、18節の後半と19節から一つ教えられたいと思います。18節の後半、ハデスの門もそれには打ち勝てません。そして19節、私はあなたに天の御国の鍵をあげます。何でもあなたが地上でつなぐなら、それは天においてもつながれており、あなたが地上で解くなら、それは天においても解かれています。という言葉です。ハデスの門ってちょっと聞いたことない言葉だと思うんですけど、まあ簡単に地獄というふうに言い換えればいいと思います。地獄も裁きも教会には勝てないというふうにイエス様はここではっきりと言っています。そして神様は教会に天国の鍵を与えたんです。 教会は天国の鍵を持っていて、教会が地上で祈りによってつなぐなら、その人は天においてもつながれるんです。教会こそ人を天国につなげる責任と権限を持っているんだというんです。これは私が毎週祈祷会で感じることですね。皆さんが弱いとき、皆さんが体調が悪くて教会に来ることができないとき、教会は祈っています。教会が皆さんを天につなげます。だから私たちは弱さを感じるときにかえって強いんです。私たちが弱さを感じるとき、かえって実は天につながれているんです。私たちが雨の日だと思うときこそ、教会が祈りによって皆さんを天につなげる。お祈りを心強く思っていただきたいと思います。そして教会に生かされているという幸いを感じて歩んでいただきたいと思います。最後に、教会に生かされるという幸いを、また教会の力をある人が味わったエピソードをお話しして、今日のメッセージを終わりにしたいと思います。そのある人というのは、聖書に出てくる人、今日の登場人物でもあるペテロという人ですね。この人はですね、イエス様による教会の設立の宣言を聞きました。そして教会が祈りでつなげるのであるならば、その人は天においてもつながれている、祈りで解くなら天においても解かれているという言葉を聞きました。その言葉を聞いたペテロは、ずっと後にその意味をはっきりと知ることになります。しかも彼が弱い時にその教会の力を体験します。イエス様が十字架にかかった後に復活して天に上げられた後、12人の弟子たちは使徒という名前で呼ばれるようになります。そして初代教会のリーダーになっていきます。教会はローマ帝国の領土内に燃え広がるようにして、その半島を拡大していきます。イエス・キリストの十字架と復活を伝えるために、学もなく富もなく弟子たちは、けれどもすごい勢いで教会を広げていきます。そしてそれが気に入らなかった人が、本当に気に入らなかった人が、聖書に出てきます。ヘロデという王様です。ヘロデと、聖書の話をしているときに聞くと、まず聞かなきゃいけないのは、どのヘロデか。聖書には4人ヘロデが出てくるんですね。そう言うと、先生、あの悪いヘロデですよって答える方いるんですけれども、それもヒントにはならなくて、全員4人とも悪いヘロデなんですね。ここで出てくるのはですね、3代目のヘロデですね。初代がベツレヘムで赤ちゃんたちをクリスマスにこうするヘロデ、そして2代目がイエス様を十字架の前で侮辱するヘロデで、その息子のヘロデ、このヘロデ王はですね、3代目のヘロデ王は教会を苦しめようとしてその手を伸ばし、十二使徒の一人であるヤコブという人を剣で殺します。十二使徒の中で初めての殉教者にヤコブはなりました。ヨハネの福音書を書いたヨハネのお兄さんにあたる人ですね。そしてペテロにとっても長年苦楽を共にしてきた戦友です。ペテロはがっかりしたと思います。落ち込んだと思います。そして教会は、人々はみんな動揺したと思います。そしてこのヘロデ王は次にペテロも捕らえにかかります。ヘロデはペテロをついに捕まえて、そして牢に入れて4人1組の兵士に引き渡して監視をさせます。そしてイエス様の時と全く同じように、杉越の日に、イースターの日に人々の前に引き出してきて処刑しようと考えていました。ペテロはその両手を2本の鎖につながれて兵士の間に寝かされ、戸口にはさらに番兵が牢を監視していました。鎖と兵士と番兵、二重三重につながれて脱出しようがない。 まさに絶体絶命。ペテロはここで命を取られると思われました。この時にですね、聖書には非常に興味深いことが書かれてあります。聖書にこう書かれてある。こうしてペテロは牢に閉じ込められていた。教会は彼のために神に熱心に祈り続けていた。ぜひこの続き、今日お家に帰って聖書を読んでいただきたいと思いますけれども、私大好きな箇所なんですね。こうしてペテロは牢に閉じ込められていた。教会は彼のために神に熱心に祈り続けていた。教会は2000年間何も変わらない。教会が祈るとき、ペテロが立ち上がると、その鎖が彼の手から落ちていきます。そして鉄の扉が一人でに開いて、そして兵士たちが寝ている間に誰とも争うことなく、ペテロは当たり前のように悠然と歩いてその牢獄を後にしていきます。ペテロは教会の祈りの助けによってヘロデの手から逃れることができたという話です。これは実際に起きた出来事です。何でもあなたが地上でつなぐなら、それは天においてもつながれており、あなたが地上で解くなら、それは天においても解かれています。皆さんを天においてつないでくれるのは教会です。また皆さんが解かれるべきものから解き放ってくれるのも、ペテロの例に見た通り、それは教会の祈りによるものです。教会が私を天につなぎ止めてくれている。教会が私を今日も救い続けてくれる。今日は敬老の礼拝で教会に生かされる幸いということを考えました。私たちが雨の日だと思うとき、雨宿りをせざるを得ないとき、私たちを天につなげてくれるものがある。それが教会です。皆さんが自分の限界に向き合うとき、自分の弱さを感じるとき、天につなげてくれるものがある。それが教会です。教会は雨宿りができるところ、教会は私たちが弱いとき神の強さを見せてくれるところです。教会に生かされる、それはなんと素晴らしいことでしょうか。お祈りをいたします。あなたは生ける神の御子キリストです。では私もあなたに言います。私はこの岩の上に私の教会を建てます。何でもあなたが地上でつなぐなら、それは天においてもつながれており、あなたが地上で解くなら、それは天においても解かれています。愛する天の神様、愛するお一人お一人をこのところに集めてくださり、共に礼拝を捧げることができた恵みをありがとうございます。私たちは人生のどこかで信仰を持つことが許されました。神様が語ってくださって、教会に導かれ、教会に語られ、そして信仰を持つことができた、その恵みをありがとうございます。そして教会は今も神が建て、神の所有の教会は前進し続けます。教会が祈るときに、それは天においてもつながれます。教会が祈るとき、それは天においても解かれています。その教会があなたの願う通りに前進し続けることができるように、そしてお一人お一人が自分の弱いとき、限界と向き合うとき、神様が強いということを見ることができるように、そのことを教会で学ぶことができるように、その時こそ天に教会の祈りを通してつながっていくことができるように導いてください。感謝をし、イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。